本日は賛美歌21を使用します。礼拝の備え403番を歌います。ただいまより本日の礼拝を始めます。 それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。生涯26番を歌います。差し支えない方はご起立ください。神様、受難節第一主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
我が父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天なるがごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなるだろう。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌21の場合は 93-4a 146ページです。それでは、我は地の作り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊による出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、よみに至り、のために死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いと言って生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌17番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御祭典の父なる神様、今年は暖冬のおかげで春の訪れが早く感じておりましたが、今朝は寒い朝となっております。しかしこのように健康を与えられ、兄弟姉妹方とご一緒にこの高野原教会に招かれ、賛美と祈りの礼拝を捧げることができる恵みを心より感謝いたします。一巡りのうちにこの世の務めに勤しみ、主なる神様の呼びかけの御声を後回しにしたり、隣人に対して心足らず接してきたことを、また自分自身知る知らずに関わらず犯しました数々の罪をお許しください。そして本日の礼拝をもちまして、新たな力を与えていただき、また導いてください。主なる神様、イエス様の十字架への苦しい道のりを覚える受難節に入りました。私たちの罪のために十字架にかかりあがなってくださった尊く計り知れない神様の愛に、神様の愛を覚えつつ身を低くして日々祈っていくことが生きたいと願います。本日は奈良教会からお送りくださいました栗原浩介先生が説教のご奉仕をしてくださいます。御言葉を取り継いでくださる先生のお働きの上に、そして伺う私たちの心を開き、豊かに主の御旨を悟ることができますよう心よりお祈りいたします。また先生が牧会なさっておられる奈良教会の方々の上にも主の豊かな祝福がありますように、そしてこのように奈良県下の 教会間の交流を通して、私たちの主にある交わりが広がり、深められますよう、深くお祈りいたします。本日午後から、この高野原教会で、奈良県伝道会青年部の集会が持たれます。講師を務めてくださる関谷直人先生とご一緒に、若い魂が神様のもとで豊かに育まれ培っていけますよう、楽しい交わりとなりますようにお祈りします。また3月2日金曜日は、大和郡山教会におきまして、世界祈祷日礼拝が持たれます。世界中すべての教会で神の天幕のもとに結ばれてのテーマで、祈りを同じくします。どうか奈良県下に散らされている信仰を同じくする私たちが共に交わり祈り合う良き時を与えられますようお導きください。そして恵みに満たされますように導いてください。健康を害しておられる方、悩みのうちにおられる方、その他礼拝を覚えながらも教会に出席できにくい方々の上に、主の豊かな慰めと癒しの御手が持たれますように、この祈りをお一人お一人の祈りとともに、主イエスの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌442番を歌います。お立ちください。 りください。聖書を朗読していただきます。旧約聖書イザヤ書43章1節2節と、新約聖書ルカによる福音書19章1節から10節です。その後、栗原浩介先生から主の招く声と題しましての説教をいただきます。
ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、一軸桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを四倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。
皆さん、おはようございます。本日はこのようにして高野原教会の皆さんとともに礼拝を守ることができますことを感謝いたします。今日お読みいただいた福音書の箇所です。ザーカイの物語でありました。このザーカイの物語というのは教会においてしばしば語られ、よく知られている物語の一つです。ここにおられる皆さんの中にも、子供の頃から絵本や紙芝居などで親しんだ方もあることと思います。今日の福音書の箇所、徴税人ザーカイとイエス様との出会いの場面が描かれた大変劇的な箇所でありました。このザーカイという人はこの土地の徴税人の頭でした。この徴税人というのはローマ帝国から受け負って人頭税や財産税、関税などさまざまな税をローマ人以外のユダヤ人やその他の民族諸国民から取り立てるものでありました。そしてそれだけではなくて、しばしば不正にこっそりと高額な税金を課して、偉そうに権威を傘に来て過酷な徴税を行っていたわけです。余分に受け取った分、取り立てた分を自分の懐に入れる、そのようなことを行っていました。それゆえにこの徴税人というのは人々から大変嫌われて、憎まれて、軽蔑されて、みんなが避けて通るような大変孤独な職業であったわけです。あいつらは他人のものを奪い取る罪人だ、 こう言われます。朝鮮人なんかに近寄るな。何をされるかわからないぞ。陰口を叩かれます。このザーカイも他の朝鮮人たちと同じようにお金は持っているけれど、人々からは疎んじられている人でした。人々から法外な額の税金を搾取する毎日。生活は贅沢だけれども何か満たされない日々。そんな生活を送っていたさなかにイエス様がやってきたのでありました。自分の住んでいる町にイエスという有名人がやってくる。どうやらイエスという人は様々なところで不思議なことをしているらしい。癒しを行っているらしい。救いの技を行っているらしい。そう聞きつけてザーカイは急いでイエス様のもとに駆けつけました。しかしながらたくさんの群衆に遮られてイエス様の姿は見えません。このザーカイのために場所を空けてくれる人ももちろんいませんでした。そこで何とかしてイエス様を一目見たいと思ったザーカイはイチジクグワの木に登って上からイエス様を見ようとしたのでした。人々からの冷たい視線、孤独に苦しむザーカイです。心から救いを求め、何とかして光を見出そう。この心の飢えと渇きを何とかしたい。ザーカイは木に登って木の上からイエス様を見下ろしました。一目見たい、そう思ったわけです。そしてイエス様の方は下からザーカイを見上げたのでした。非常に劇的な美しい場面です。この場面というのは実に象徴的な出会いの場面でありました。人が上にいます。神様が下にいました。そういう構図がここにあったわけです。人が上にいて、神様が下にいるのです。そこでイエス様が下からザーカイに言われます。急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。この招きの言葉によってザーカイは下に降りて新しい生き方を始めることになります。上からイエス様を含めたすべての人々を見下ろしていたザーカイは群衆と主イエスが共に立っている、それと同じ地平に同じ高さに降り立ったのでした。イエス様は私たちとの出会いの場面、最初の場面で人がどこに立つべきかを最初から身をもって示しておられました。下に立つ神、アンダースタンドの神です。決して絶対的な権力を行使して上から見下しているような神様ではありません。下に立ってその人の内にある苦しみや悲しみ、痛みを理解してくださる神様、その神様が描かれているのが聖書です。上から見下ろしていたのでは他者の悲しみや痛みを本当に理解することはできない。下に立ってその人の全人格を支え受け止めたとき、お互いに理解し合うことのできる関係が作られ、イエス様は身をもって示しています。主イエスはザーカイの下に立って招きます。ザーカイの心の内にある孤独、また葛藤、ただ一人理解して、ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと語りかけます。 かりと名前を呼んで語りかけてくださったわけです。ちょっとそこの人とか、そういう言い方はなされなかったわけです。ザーカイさん、ちゃんとその人の人格を受け止めて名前を呼ぶということを通してちゃんと語りかけてくださっているのです。このザーカイにとってイエス様が名前を呼んで、しかも家へ来てくれるというのは大変な喜びであったに違いありません。先ほどもお話ししましたように、徴税人というのは当時の社会にあって人々から大変嫌われていた存在でありました。人々とみんなと一緒に食卓を囲む、そんなことは到底できない存在であったわけです。この箇所におけるイエス様の行動、徴税人の家に泊まるという行為は当時の人々にとって驚きであり、また異常なことに思えたに違いありません。イエス様を囲んでいた群衆にとっては、なぜこの人はあの徴税人ザーカイの家になんかに泊まるんだ、この人は私たちをこの過酷な状況から救ってくれる人ではないのか、不満があったことだろうと思います。よりによってなんであの徴税人のところに、そういう思いがあったことだろうと思います。しかしながらイエス様の思いというのは変わりません。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである、このような思いです。この言葉の中から、この徴税人ザーカイのような人々、人々の輪から外されている人、阻害されている人、社会の周辺にいる人にこそ真の平安が必要である、関係の回復が必要なのだ、イエス様の訴え、教えが聞こえてきます。聖書が語るイエス様の行動、働き、それは当時の社会の中にあった固定概念、偏見や差別などといったものを打ち壊す、その当時の枠組みを超えてさまざまな人々に関わっていくということである。まさに失われた関係の回復を行うということでありました。そこには必ず招いてくださるイエス様の姿があります。目の前にいる人に呼びかけて共に食卓を囲む、一緒にご飯を食べようよ、呼びかけてくださるわけです。これは何でもない日常的な行いです。ただその食卓にある人々がみんな罪人と呼ばれて社会から排除されていた人々であっただけのことでありました。イエス様が行った食事を共にするという行為は至って普通の日常的なことであります。しかしながらその行為は神の国の実現の見える印なのでありました。深く実生活に関わる問題として、食事をするということ、そしてみんなで食卓を囲むということの喜び、これが最も分かりやすい愛の形の一つなのでありました。教会でも聖餐式を行います。ある意味で聖餐式もこのような神の国の実現の見える印を私たちが思い起こすための行為です。共に食卓を囲むという行いでありました。ザーカイは人々から人のものを奪い取る罪人だと言われていました。 しかしおそらくそのように言われても悲しみ、そして反発こそすれ、劇的に考え方を変えるようなことはなかったことだろうと思います。しかし下から上を見上げて招いてくださるイエス様の姿、ちゃんと名前を呼んで私の人格を受け止めてくださるイエス様の姿、その姿を見、実際に食卓を囲んでくださった主イエスに出会い、神の愛に触れた時、ザーカイは素直に自らを罪人と自覚して劇的な悔い改めの出来事を経験しました。ザーカイの物語はこのような互いに理解し合う関係、失われた関係の回復、イエス様の招きの中に含まれている深い神の愛が表されている、非常にドラマティックな場面であったわけです。イエス様は私たちを下から見つめ、支え、受け止めて、名前を呼んで神様の愛のもとに招いてくださっています。しかしながら、私たちが今生きている世界を思うとき、このイエス様の慈しみに満ちた招きの声が聞こえていない現実に気がつきます。悲しい出来事、悲惨な出来事、痛ましい出来事が後を絶えません。思うに私たちは下に立って招かれたイエス様の姿と逆の歩みをしているようです。この世的な強さや絶対的な力を身につけようと上へ上へと関心を向ける時があります。自分を神のように考え、人々を上から支配しようとします。しかしながら、そのような世界では本当の平和は築かれません。はるか60数年前、草むらに死んでいかなければならなかった多くの人々のことを思いながら、主イエスがどこに立っておられるのか、しっかり考えてみなければならないように思います。上に立って権力を振るう者が神であるのではありません。主イエスは下に立って見上げながら罪人を招きます。下に立って私たちを受け止め、理解してくださって、傍らに立って悲しみや苦しみや痛みを担い、慰めと励ましとを与えてくださるイエス様です。その最大の出来事が、あの十字架での孤独な、そして残酷な死でありました。また3日後の復活であったのです。主イエスは私たちのために苦しみ、痛み、叫び、死んでくださったというあの出来事でありました。主の受難の出来事です。しかし神様の愛はより深いものでありました。その死で終わらない出来事であったわけです。主イエスは復活されて、今もこの真ん中に、私たちの真ん中に、私たちの囲む食卓のただ中に立っていてくださっている主イエス、復活の主の姿があるわけです。深い愛、そして限りない慈しみが神様のもとからあふれ出ています。私たちはそのことに気づいているでしょうか。私たちの生きるこの世界は今どうなっているのでしょうか。この世界に再び愛と慈しみに満ちた主の招く声が響き渡ることを切に望みます。私たち一人一人が 招いてくださるイエス様の姿に謙虚に向き合うことができますように。私たちは知っています。神はいかなる時にあっても私たちを見捨てず、常に興味を持って慈しみ愛してくださっているということ。そして主は今もこの時も招いています。そして道に迷っている私たちの帰ってくることを待っておられます。招いてくださるイエス様を信じて、平和の神を信じて、主の招く声、主の招きに身を委ねて歩んでまいりたいと思います。主は嘆き悲しむとき、悩み苦しむとき、下に立って支えてくださいます。ただ信じましょう。信じるところから始めましょう。主は共にいてくださるのですから。いつもいつも招いてくださるその神様に祈りましょう。お祈りします。愛と慈しみに満ちあふれる主なる神様、今日もこの日曜日、私たちはあなたの祈りの家へと帰ってくることができました。そしてあなたの御前において皆を賛美し礼拝する時が与えられました。感謝いたします。私たちは日々の生活の中で多くの過ちを犯し、また人を傷つけてしまうことがあります。どうか悔い改めの時を与えてください。弱く乏しい私たちと共にいて、救いの光のある方向へと招いてくださいますように。今この時にあって、家を失い不安の中にある者、日々の糧がなく飢え苦しんでいる者、恐れと不安の中でこの朝を迎えている者がこの世界に多くいることを私たちは知っています。どうか神様、限りない慰めと豊かな励ましとを与えてください。また私たちが多くの事柄に心を止め、知るその知恵を与えてください。そして祈る心を与えてくださいますように。主なる神様、ただあなたの身腕にすがるほかない私たちを見捨てないでください。あなたからの招きを信じます。ザーカイの物語を通して表されたあなたの深い愛を私たちにも気づかせてください。主なる神様、今私たちは主のご受難を思い、祈り、備える時を過ごしています。復活の喜びを分かち合うその時まで、どうぞ私たちに自らを顧みる時と、静かな祈りをなす時とをお与えください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌516番を歌います。どうぞお立ちください。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
恵みに満ちたもう天の父なる神様、今日健康を与えられて礼拝に集わせていただきましたことを感謝いたします。ただいま捧げますものは、神様からお預かりいたしましたものの一部でございます。これをあなたの御用のためにお使いください。この一週間イエス様を信じて歩めますようにお導きください。この小さき祈りと感謝、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
牧会報告に先立ちまして、信頼者の方を紹介させていただきます。お名前をお呼びいたしますので、その方はお立ちいただいて顔をお見せください。川勝飛鳥さん、ようこそいらっしゃいました。で、本日は、宮崎直子さんの誕生日、もう本当に喜ばしい時です。皆さんでお祈りを捧げたいと思います。一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、今日は宮崎さんのあなたから命をいただいた記念すべき日です。宮崎さんは教会の婦人会を代表されて、この教会のために本当にあらゆる力を注いで奉仕してくださっています。改めて感謝申し上げます。どうぞ神様、その尊い奉仕の働きに対してあなたのお恵みがありますように、またこれからの宮崎さんの信仰の歩みをあなたが共にいて守り導いてください。そしてそのご家族の上に神様のとりわけの恵みと平安が与えられますように、この祈りをここに集いましたお一人お一人の祈りと合わせて、尊き主イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。おめでとうございます。あと、牧会報告の中で紹介すべきところなんですけれども、一番、修法の後ろに教会全体会についての、記載があります。 それは各自皆さんでお目通しいただきたいんですけれども、遠藤先生からの遺言というかいやそう言ってもいいですよって冗談で言ってくださったんで、じゃ あのメッセージがありまして、あのご意見あのご感想のある方は役員の方かもしくは牧師にあのお伝えくださいという、この回で終わりじゃなくてこの時の感想とかまた聞かせてくださいって、共に考えていきましょうということです。冗談ですからあと、ちょっと悲しいお知らせなんですけれども、あの高野原教会の母教会の千川教会の、主任の牧師の方の、大串元助先生が、2月20日にお亡くなりになられました。それで、23日に前夜式が執り行われ、24日に告別式が行われました。本当に大串先生はこの教会の、あの礎となってくださった方です。あの皆様の、大串先生の魂の平安のためのお祈りと、あと残されたご家族と教会のためのお祈りをよろしくお願いします。以上です。
そしたら改めてあの牧会報告をさせていただきます。本日の集会といたしまして、コーヒーアワーがあります。でケーキ販売もありますのでよろしくお願いします。そしてあのその後栗原先生を囲んでの交流昼食会が持たれます。青年会と有志の方ですので、あのよろしかったらぜひお残りください。であの聖歌隊の練習が2階で行われるますのでよろしくお願いします。であの先ほどお祈りもさせていただいたんですけども、本日午後2時から奈良県伝道会青年部集会ダヴィンチコードを見ると題しまして、あの集会が持たれます。あの青年会以外の方でも自由にご参加ください。ダヴィンチコードを見られてない方はぜひお残りいただいてご一緒にあのお願いいたします。そしてまた第2部といたしまして、青年会の交流会が5時から行われます。よろしくお願いいたします。今週の集会といたしまして、学園前家庭集会が三宅支度で27日火曜日に10時半からあります。聖書講座が28日水曜日午前10時30分から、晩祷会が同じく28日午後7時から持たれます。ひまわりグループ3月1日木曜日午前9時からです。奈良県伝道会世界祈祷日が2日金曜日10時30分から大和郡山教会で持たれます。今週の教会のお掃除当番が3日土曜日婦人会総年会の方で、高尾さん、丹羽さん、前川さん、丹羽さんのご主人様よろしくお願いいたします。そして入門講座が旧約聖書についてに3月3日土曜日10時30分から持たれます。遠藤牧師の予定日ですけども、3月1日木曜日午後面会日となっておりますので、よろしもし何かお悩みのことがありましたらぜひ先生にご連絡ください。次週手術のなんですけども、手術礼拝となってますけども、こちらは聖餐礼拝です。3月4日10時30分からです。ディアスポラ持参の民と題しまして、遠藤先生からお説教していただきます。そして礼拝後の集会ですけども、3月定例役員会が持たれます。集会行事の予定になりますけども、工藤伝道師渡辺新学生送別会が3月11日の午後あの礼拝後持たれます。寂しくなりますけど、ぜひ皆さんふるってご参加してください。そして3月13日火曜日が婦人会の総会になります。ぜひあのご出席お願いします。定期教会総会が3月18日礼拝後持たれます。 そしてその定期教会総会の資料の提出日が本日までとなっておりますので、よろしくお願いします。牧師か渡辺神学生か真中さんの方まで提出をお願いいたします。次のページでひまわりグループの2007年度の募集が締め切りが今週までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。グリーティングで前後左右の方とご挨拶よろしくお願いします。それでは正英29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。
今日の説教をいただいた栗原先生の紹介を忘れてないです。皆さんと一緒にやりたかったんで 古原先生の紹介をさせていただきます。1980年の群馬県生まれの方で、2003年同志社大学進学部卒業で、2005年同志社大学進学大学院進学研究科退院取得大学で、2005年4月から奈良県で奈良教会の伝道師で、奈良県伝道会青年部担当で、工藤さんの一つ上の卒業の方です。栗原先生です。ありがとうございました。この後修法で呼んでくださいましたように、栗原先生を囲んで の沢会がございますので、皆さんぜひお残りくださいますようにお願いします。
Thank you. Thank you. 一応上げたら、ここ上げるみたいなだけ。分かる。
そろそろ用意が整ってきたみたいなので、できれば皆さんお席についていただけますでしょうか。
あまりにも別に。
ゃあお祈りしていただきたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、これから私たちは今から栗原先生を囲んで昼食を持とうとしております。今日この日のために礼拝の奉仕をくださった栗原さん先生のどうぞ心身の疲れをあなたがこの食事を通して満たしてください。また本当に温かいこの昼食を用意してくださった婦人会の方々に心より感謝いたします。食前に際しますこの感謝と願いをひとときイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。いただきます。
カレーの部はたくさんありますので、最後お参りの方はどうぞ。
Thank you. Thank you.